皆さんこんにちは。 DL スポットキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DL スポットキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今月はプリエボン先行予約イベントの Q&A セクションからいくつかの回答をピックアップしてポッドキャストにしました。イベントに来てくれた人は復習として、来られなかった人は行きたかったなと思いながら聞いてください。最初の質問は結構大きめの怪我をしたいこの話。二つ目の質問は体の声を聞くってどういうことという質問の答えの一部より。一つ目の回答の補足みたいになったので、ペアで両方ともアップしますね。では、イベント音声をどうぞ。
今日は貴重な機会をいただきありがとうございます。愛さんに質問があります。去年の5月に右足首の靭帯を損傷してしまいました。捻挫をして。それで、2ヶ月間は飛ばず生活をして、今は復帰しています。整形外科の先生には、あまり緩んではいないと言われたのですが、いつものレッスンでは感じなくても、パートのレッスンをしているときに、右足首が捻挫した方向に行ってしまうことがあります。今は右足のカフライズを左よりも多くしたりとしているのですが、体力がないというところも関係していると思うので、体力を上げる方法や、右足首が強くなるようなエクササイズやケアがあったら教えてほしいです。
わかりました。しっかりしてるわーっていう声がね質問が素晴らしかった。まず一つ目に考えなきゃいけないのは、捻挫をしたから今は右の足の方がそっちに行きやすいのか、そもそもそっちに行きやすかったから捻挫をしてしまったのか、それはちょっと考える必要があります。まあどっちにしても同じことはやらなきゃいけないんだけれども、自分の中で捻挫のせいだからなのか、だから捻挫したのかな、だと考え方が変わると思うので、それはちょっと頭に入れておいてください。体力をつける方法、日本だと難しいんだけれども、捻挫した子に一番いいのは水泳とかなんですね。ただそれって日本にいるとすっげー高級ジムとかに行かないと、もしくは夏場じゃないとすごい難しいかなというところがあるので、そうじゃなかったら他にできること、ランニング。ただこれは物がいらないけれど、そっちの足にまた捻挫する可能性があるので、ちょっと気をつけなきゃいけないっていうのが一つと、あとバイクに乗る、自転車こぐってやつですね。それも結構有効です。自転車こぐと太もも太くなっちゃうんじゃないのっていう声もたくさんあるので、その時の自転車を考えるときに、椅子がおばちゃんママチャリみたいになってると、すんげー腰丸くなりの太ももばっかりになって、すごい勢いで坂を登る人たちを見たことがあると思うんですが、そういう形になってしまいます。なので椅子を少し高めにして、漕いでった時に下にペダルが行った時に膝が伸びきったら嫌だけど、ちょっと曲がってるかなくらいだったら、ビエモちゃんはめっちゃ働くところになるので、それだけ気をつけたら自転車も結構いけます。ランニングの方が物はいらないので、そっちができるまでの強さがあったらいいですが、ちょっと捻挫で不安であれば、最初はバイクみたいなところで足首をそんなに使わなくても、こっちとこっちは使ってるエクササイズを選んであげるといいのではないでしょうか。その他に足首の捻挫をするとどうしてもそっち側のお尻大臀筋が弱くなってしまいます。なのでお尻のエクササイズ系、プリエボンに書いてあるやつだったらブリッジやるやつ、その前の本とかだったら、ターンアウトの本だったら、ボックスターンアウトのデリエール系のお尻のやつら。あいつらをやると、そっちもカバーできるので、上から骨盤から足首までを安定させることと、あと、こっちを強くすることができるので、ぜひ試してみてください。あえてそこで、みんなにこういう風に考えてねって今日言いたくなかったから言わなかったんですね。なぜかというと、そうするとみんなすんげえ真面目だからさ、それしか考えられなくなるから、あえてそこはベイグに言ってたんですけれども、もしそういう悩みがあるんだったら、ぜひぜひバレーノートをつけてください。で、バレーノートをつけてたら、この痛みが出るときはいつだろうとか、この感じになるのはいつだろうっていうのがデータとして残るんですよ。なので、難しいこと書かなくてもいいですけど、例えば、今日のレッスンの量、1.5 時間とかさ、今日はそれとリハーサルがあった、 とかさ、今日は最後の20分ポワントがあったとか、でそれとともに暑さとかのその痛みだったりレッスン中の痛みとかもメモしとく。最初は何メモしてるのかよくわかんないけど、起きたらなんだか足首が痛かったとか、それでも全然大丈夫。ただそれが毎週金曜日に起こるのか、つまり一週間の疲れが溜まってきてる時になるのか、もしくは土曜日の後はなんだか、土曜日が一番クラスが長い時なのか、もしくは月曜日になりやすいのか、一日お休みを入れたら次の日の調子がそんなに良くないのか、とかっていう自分のデータを探すことになるので、ぜひぜひそれをチェックしてみてください。
そう。
その通り。その通り。で、難しいことしなくていいので、もしあれだったら携帯のアプリでもいいし、自分でノート書いてもらってもいいし、その中で自分で見えてくるものがあると思います。私のトークでもそうだし、ゆふみさんのトークでも今日あったけれども、自分の体にっていうのがあったと思うのね。自分のリカバリーだったりとか、自分にとっていいものだったりだとか、気持ちがいいものとか。それって本当に自分でしか分かんなくて、私たち意地悪でそう言ってるわけじゃないんですよ。自分でしか分かんないけど1万5千円払ったら後でしますか、そういうのじゃないので、本当に同じダンサーでも生理中なのか生理前なのかで全然痛みの感じ方やお腹の感じ方とかは違いますし、あとどれだけ疲れてるんですか、疲れがどれだけ溜まってるのか、例えば新学期の方がドキドキしちゃって大変の人と、学期の終わりの方が疲れちゃってもうどうしようもない朝起きれないっていう子とかが違うように、その子にとって本当に自分が感じるものって違うんですね。でもって練習の内容が変わったりとか、コンクールで踊るバリエーションが変わったら多分そこも変わってくると思うので、そういうパターンが自分で見えてきたら、その前に、あ、この日ちょっとまずいな、だからちょっと多めに、みさんが言ってたような食事をしとこうとか、あ、この時で大丈夫だからちょっと多めにエクササイズ入れとこうとかっていうのが自分でできるようになると思います。安いです、その方が。一個ノート買ってもらえたらできると思うので、ぜひ試してみてください。
いかがでしたか。現在留学生がレッスンに行けず困っているなどという声も聞きます。そういう時こそエクササイズをお家で自分でやってみる。正しくできているかは別として、その都度バレーノートを書きながら、30秒このホールドは大変だったとか、次の日どこが筋肉痛になったとか、そういう体の声を聞く練習にできたらいいですよね。今日4月3日にはオンラインセミナーとしてダンサーの表現力ワークショップが行われます。明日4月4日は上達するバレーノートの書き方ワークショップが行われます。このポッドキャストは春の来日セミナーキャンセルや変更に伴い、参加者のサポートに私が回るために事前にレコーディングしてあるので、今現在の空き状況がちょっとよくわからないのですが、興味があったら DLS サイトからチェックしてみてください。また他の4月下旬からゴールデンウィークにかけてのオンラインセミナー祭りの方もスケジュールをね、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ではまた来週金曜日のポッドキャストでお話ししましょう。来週はふみさんからの回答をね、3つほどお送りしたいと思います。お楽しみに。ハッピーランシング、佐藤愛でした。